どうぞ新約聖書のローマ人の手紙をお開きください。おそらく皆さんがよくご存知である聖書の箇所の一つであると思います。この12章の1節、そして2節という非常に重要な箇所を今日から私たちは学んでまいります。一節と二節のところを意味します。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。明らかにこの一節のところをご覧いただくと、ここにはパウロのキリスト者たちへの奨励が記されています。パウロはクリスチャンたちを励ましています。兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。お願いします。なんとなくこの言葉を読むと、ある人は弱々しく感じるかもしれない。自信なく何かパウロがこのようなことを人々にお願いしている。しかしこの言葉っていうのは、熱心に進めるとか強く勧告するというような、そういう意味を持っています。パウロはこの勧めをなした。当然その読者たちがこのような行動をなすようにということを期待して、またある種彼らがそのような行動にすぐに移っていくように、パウロは彼らを解き進めようとしている、まあ、そのような言葉を使っています。ですから非常に彼自身の熱い思いがこの言葉の中に出ています。古代ギリシャ語ではこの言葉は、今まさに戦場に赴こうとしている兵士たちに葉っぱをかける言葉として用いられました。戦場に出ていこうとする兵士たちを励ますために。そしてこの言葉は、パウロが、使徒であったパウロがその権威に基づいて語った彼の願いです。そのようなことを辞書が説明してくれます。ですからそういうのを総合すると、非常に重要なメッセージをパウロが語ったことになります。今お話したように、当然聞いている者たちがこのパウロの奨励に従ってこのような行動をなしていることを期待されていました。ちょうど命令を与えると同じように、おそらくパウロがここにこの命令形というのを使ってないのは、彼がこれから奨励するその事項は強制されて行う性質のものではなくて、自ら進んで行うものだからでしょう。強制されて行ったとしても、それが必ずしも喜ばれるわけじゃありません。これからパウロが私たちに教えようとするその内容というのは、強制されて行うものじゃないんです。イエス・キリストを信じる一人一人がその心の中から出てくるものなんです。もちろんこの奨励というのは、ローマ在住のその当時のクリスチャンたちだけでなく、時代を超えて全てのクリスチャンたち、あなたや私に対するメッセージでもあります。じゃあ一体何をパウロが奨励しているのか。先ほどもお読みしましたけれども、それはあなたの体を捧げ物として主に捧げることです。いいです。それがパウロが奨励したことです。あなたの体を捧げ物として主に捧げるということです。はい、当然我々がそのメッセージを聞いたときに、その奨励を聞いたときに、一体何を言わんとしているのか、当然考えます。捧げ物の種類です。体を捧げると言いました。どういう意味なのかです。 当然私たちが考えられるのは体、肉体を捧げなさいと。確かにそのことをパウロは他の箇所で教えていますでしょ。よく皆様ご存知のようにコリント第一の手紙の6章の中に19節や20節のところに、あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であると言います。あなた方もはや自分自身のものではないことを知らないのですか。20節にはあなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいと言います。ですから私たちの体っていうのは私たちのものではなくて神のものだから、当然私たちは神様にお捧げする、当たり前の話です。でもそれだけが理由ではない、なさそうです。というのはパウロはその当時の人々の置かれている状況をよく知ってました。そして皆さんも覚えてらっしゃるように、覚えてらっしゃると思いますけれども、ギリシャ人の間において体というものは重要ではありませんでしたでしょ。彼らが重要視したのは霊的な部分です。体は卑しいものだと見られてました。そこでパウロはそういった考えの影響を受けている人々がいることを知っているがゆえに、大切なことをそういった人々に教えようとするんです。何か、体を持ってあなたは主なる神に仕えることができるんだということを教えようとするんです。バークレーはこんなこと言ってます。体は聖霊の宮、聖霊の働く器である。聖霊が私たちのうち、クリスチャンのうちに内住しているだけじゃないんです。聖霊が私たちを用いて神の御業をなされるんです。だからあなたはそのような聖霊の宮だけじゃない、聖霊があなたを用いて、あなたを通して神の御業をなされる、そんな器であるって言うんです。でパウロはそのことを確信してたんです。ですからこの12章の3節のところからご覧いただきますと、そこにはさまざまな霊的賜物が記されています。このような賜物が与えられている4節を見ると、一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きをしないって、みんなそれぞれさまざまな異なった器官なんだって。いいです、信仰者の皆さん、ご存知のようにあなたには特別な賜物が与えられています。その賜物は隣に座っている人と同じでは決してありません。あなたに特別な賜物が与えられて、それはあなたが自らの体を持って神様の栄光を表していくためにです。ですからパウロはこの12章の後半、そしてもっと言えばこの12章から15章の13節の間まで、パウロはどんなふうに我々信仰者が生きていくべきなのか、生き方について具体的な例を挙げて教えてくれます。神様があなたを用いてくれるんです。家庭において、社会において、そしてもちろん教会において。しかしあなたが神様に用いられていくためには、あることに注意しなきゃいけないんです。それは何かというと、これまでと同じように罪に支配されることがないように注意しなきゃいけない。パウロはもうすでに私たちに7章の中で、特に14節から25節の中で、日々罪との戦いがあるという自らの経験を話してくれました。そして私たち信仰者も同じようにそのような罪との葛藤を日々経験しています。厳しい戦いです。そして現実はというと、悲しいことに何度もさまざまな誘惑に敗北してきましたでしょう皆さん、ね、どんなに意志を強くしても、どんなに神と共に歩んでても、悲しいことに我々は罪にすぐに走ってしまう。そして我々はその都度神の前に告白して神の前に立ち返っています。 しかしこのような葛藤を我々は経験しています。確かにそのような罪との葛藤を我々は経験しています。しかし同時に新しい歩みができるものへと我々は生まれ変わった。このことは事実です。その証拠にイエス様を信じて救われたあなたや私のうちには新しい願いが与えられているからです。皆さんがこうして教会に集まってきて、神様を共に兄弟姉妹と一緒に礼拝しようという思い、願いは毎日ですけれども、御言葉を開いて神の御言葉を毎日いただこうとする願い、主の前にどんな時でも祈っていこうという願い、主に用いていただきたいという思いを持って、主にどうぞ私を使ってくださいと自らを委ねて、そして主の喜ばれる働きをしていこうという願い、肉体的に疲れててももっと神に使っていただきたいという思いを持って積極的に働いていく、そういう願い、神の栄光のために生きていきたいという願い、イエス様に早くお会いしたいという願い、そういった新しい願いを私たちは持って今日生きている。それはあなたも私も生まれ変わっているからです。神が新しく生まれ変わらせてくださったからです。神が私たちを救ってくださったからです。しかしそれでいながら、先ほどお話したような、そしてパウロが明かしてくれたような罪との葛藤を我々日々経験しています。そして悲しいことに敗北も経験するわけです。だからパウロは言うんです。あなたの体を主なる神に捧げなさいって。ちょうどこのことはパウロがローマ人の手紙の6章の中で語っていることでちょっと分かりません。もうすでに我々見ましたから詳しくは見ませんけど、6章の13節のところに、またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません、イエス様を信じる前に罪の奴隷であったときに生きてきたような生き方を継続してはいけないというんです。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさいって。なんでパウロが体の各部分を不義の、武器だと我々見ましたけれども、不義の器として捧げてはならないのかって。それは、不義の器として用いられることがあるからでしょ。あなた自身がそのような不義の器として用いられることがあるからです。そういう問題がなければ、そういう危険性がなければ、そういうことを警告することがない。しかしこのような危険があるゆえに、パウロは警告するんです。あなたの体の各部分を不義の器として下げてはいけないって。もしするならば、悲しい結果がそこに待ってるって。ね、信仰者の皆さん、我々信仰者が神の御心ではなくて罪を選択して歩んでいくならば、自分だけに悲劇が訪れるだけじゃなくて、周りのみんなにもそのような悲劇が及ぶんです。考えてくださいます。皆さん、神様はあなたを豊かに祝してくださった。いいです。それはあなたが祝福を独り占めするんじゃなくて、祝福を人々に分け与えるためでしょ。いいです。これは神がどんなに素晴らしい祝福を与えてくださったのか、我々はそのことを人々の前で明らかにするわけじゃないですか。兄弟姉妹たちの間で何してるか、神様の祝福を分かち合うわけでしょ。そんなことするのかというような顔して見てらっしゃる方がいるんで、私も驚きますけれども、そういうことでしょう。皆さん、祝福を我々は分け与えるわけです。神様の素晴らしさを我々は人々と分け与えるわけです。しかし残念なことに、我々が罪の中にいるならば、そういったことが可能ではありません。また同時に我々は救われた者として、こうして教会に集まられている目的は何か、互いがキリストにあって成長するためにです。しかし罪をもって不義の器として用いられているならば、互いの霊的成長の妨げになるんです。罪を犯して罪の中を歩み続けるということに何の益もありません。 その歩みに何の祝福もありません。自分自身が祝されないだけじゃない、周りのみんなも祝されないんです。だからパウロはそのことを警告し、そういった可能性がないわけじゃないから、より力を入れてその警告を発するわけです。罪の器としてあなた自身を下げるようなことがあってはならないって。不義の器としてあなたが用いられるようなことがあってはならないというわけです。神の敵であるサタンが自分の目的を果たすためにあなたを用いるなんてことがあってはならないというんです。かえって神様の器として、義の器となるように。じゃあどうしたらいいのかって、13節の6章の13節の後半にはそのことが記されていました。神様の支配を求めることです。そのような奨励をパウロは与えました。死者の中から生かされた者として、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさいって。新しく生まれ変わった者として、それにふさわしく生きていきなさいって。神様の栄光のために生きていきなさいって。なぜならあなたはそのようなものと生まれ変わったから。感謝のことに、かつては不義の器であった私たちが、今は義の器として主なる神様に用いていただける。神の目的を達成するために用いていただきなさい、用い続けていただきなさいと。そのようなことをパウロはこの6章のところでもすでに私たちに教えてくれたんです。12章にもう一度戻っていただいて、同じことをパウロは我々に言うんです。悲しいことに我々の肉のうちにはまだ罪があります。この罪との戦いを我々経験しています。ですから我々の体を主の前に捧げなさいと言うんです。確かにここで言われているあなた方の体をというときに、私たちのこの肉体を、このすべてを神様に捧げると、と同時にこの体だけじゃなくて、体といったときに肉体だけじゃなくて全人です、すべての人の話です、自分のすべての話です。なぜなら最初に見たように我々の体は神のものであるって。でも神のものであるのは我々の体だけじゃないです。我々のすべては神のものでしょ。最初からそうだったんです。我々が自分のものだと思い始めたところに問題があるわけです。神の栄光のために生きるものとして作られたのに、我々は自分のために生き始めたんです。そうして御心に反するものになった。罪でしょ、これが。ですから我々の体だけじゃない、我々のすべては神のものなんです。でそのことは2節の中でパウロが説明してくれています。その時に説明します。でも少なくとも我々が最初に言えることは、パウロが教えるこの捧げ物は一体どういうものなのか、この種類については、我々の確かに体を神様に捧げなさいって。でこの捧げ物に関する条件が同じようにこの一節のところに記されています。見てくださいます。生きた供え物として捧げなさいと書いています。生きた供え物って、もうおそらく皆さんもこの言葉を聞きながら、パウロが頭に描いていたことは生贄のことであったということに想像がつきます。彼はそのことを頭に描きながら、それを念頭に置いて語っていることは確かです。というのは、旧約の生贄を思い出してくださいます。そこにはさまざまな条件がありましたでしょ、ね、傷のついたものや病気のものを捧げたときに、神様はそれをお喜びになりました？お喜びにならなかった、ね、ホセア書の中でそのことが記されています。一章の中に神お喜びにならないって言うんです。また思い出していただきたいのは、旧約のこの生贄において、動物の生贄の場合、祭司がその生贄を殺してから祭壇の上に置いて捧げましたでし 描けます、皆さん頭の中で、ね、そして同時に旧約においては祭司が生贄を殺して主に捧げたわけです。いいですね、それは。じゃあここでパウロが言っている新たな生贄、クリスチャンの生贄、それは今私たちが見てきたところ関連性があるんですけども、必ずしも同じじゃない。なぜかというと、神の子羊イエス・キリストが我々の罪の身代わりとして十字架で死なれた後、十字架でイエス様が死んでくださった後、動物の生贄は必要なくなりました。罪のための生贄はもう必要なくなりました。なぜかって、罪のための完全な生贄が捧げられたからでしょ。神がその生贄を送ってくださり、その生贄をもって我々の罪の問題を一度で完全に解決してくださったんです。罪の許しのための完全な生贄が捧げられたんです。それでいながらパウロは生贄の話をしているんです。生贄を捧げなさいって言うんです。主に喜ばれる生贄を捧げなさいって言うんです。それは何か今見てきました。我々の体です。しかし注意していただきたいのはここなんです。ね、さっきも説明したように、旧約において生贄を人々に代わって捧げたのは誰でした？祭司でしょ？彼らはレビ人でした。そして今パウロは、我々クリスチャンは、生贄を捧げるって言うんです。でもちろんよく皆さんも覚えてらっしゃるように、ペテロの手紙の中にも出てくるように、我々信仰者っていうのは神の祭司でしょ。旧約はレビ人でした。でも新約になると、我々信仰者一人一人が王の祭司、神の祭司なんです。ペテロ第一の手紙の2章の9節にあるように、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司。それが我々クリスチャンなんです。我々は祭司なんです。で、今パウロが言っていることは、祭司である我々クリスチャンに自分を捧げなさいと言うんです。旧約の時代は何でした？祭司が生贄を捧げたんです。今パウロは、祭司であるあなたや私にあなた自身を捧げなさいと言うんです。生贄として、しかもそれは旧約の死んだ生贄ではなくて、生きた供え物として捧げなさいと、自分自身を捧げ続けていくようにと。非常に重要なのは、皆さんいいです、これから私たち見ていきますけれども、神様の恵みによって救われた我々に神が何を望んでいらっしゃるのか考えてくださいます。もちろんリストはいっぱい出てくるでしょう。こんなことをすること、あんなことをすること、こんなふうに生きること、いろんなものが出てくるでしょう。しかしこれを見たときに、パウロが我々に教えることは、神の恵みによって救われたあなたも、そして私も、神があなたや私に要求していることは、あなたや私自身を神様に捧げるということなんです。それ以外のことは話してないんです。その説明を加えてはいます。そのことについてはまた詳しく我々見ていきます。で、このパウロが捧げなさいと言った生贄、あなた自身、旧約と同じように条件がついています。2つの形容詞がここに記されています。ご覧くださいます。それは、1つは受け入れられるということです。神に受け入れられると書いてある、この受け入れられるというのと、次に2つ目は清いという、この2つです。それがこの生きた供え物の説明をしてくれています。どんな捧げ物でなきゃいけないのか、まず受け入れられるものでなきゃいけないって。言い方を変えれば、神様に喜ばれるものでなければいけないという話です。 創世記の4章の中に出てくるアベルとカインの話、ちょっと思い出してくださいます。よく皆さんも覚えてらっしゃるように、アダムとエヴァの間に子供が生まれました。長男はカインであって、そして次男はアベルでした。アベルは羊を飼うものとなり、カインは土を耕すものになったと創世記の4章の中に記されています。で、2人が神の前に捧げ物を持っていくわけでしょ。ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。またアベルは彼の羊のウイゴの中から、それも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。そしてご存知のように、カインはそのことを妬んで、このアベルを殺しましたよね。で、なぜ、今考えなきゃいけないのは、なぜアベルの生贄が神様によって受け入れられたかなんです。御言葉説明します、7節。あなたが正しく行ったのであれば、受け入れられる。ただし、あなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋慕っている。だがあなたはそれを治めるべきである。ここに正しいという言葉が出てきています。喜ばせるとか、満足させるとか、意にかなうというようなことです。つまり誰の意にかなう話をしているんでしょう。誰を喜ばせるって話をしてるんでしょう。誰を満足させるって話をしてるんでしょう。神の話です。つまりアベルが捧げ物を持ってきたときに、神様はその捧げ物を喜ばれたんです。しかも御言葉が教えたのは、捧げ物を喜んだだけじゃない、神はアベルを喜んだと記してました。なぜ喜んだのか、彼の心が正しかったから。彼の心が神に喜ばれたいという思いを持ち、そして彼の心が神様を喜ばして神様を満足させ、神の意に沿うものにでありたいと願っていた。その思いがそのような生贄をもたらしたんです。だってこの二人は共に捧げ物を持ってきたんです。というのは、彼らは主なる神様の要求というものを知ってたんです。そろそろまあ神様のところ何か持っていこうかという話ではなくて、御言葉は記してませんけども、彼らは神様からあることを要求されたんでしょう。そして彼らはそれに従ってやってきたんです。アベルは信仰によってその神様の要求に従ったんです。でもカインは不信仰によってその要求に従わなかった。ヘブル人の手紙の14章、11章の4節のところで、こんなふうにヘブル書の著者を教えます。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が義人であることの証明を得ました。彼が彼の捧げ物を良い捧げ物だと明かしてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。ヘブル書が教えることは、アベルが義人であった、神の救いをいただいていたことを彼の生贄が明らかにしたと言っているわけです。つまりアベルは創造主なる神を受け入れ、その方を愛し、その方の命令に従ったんです。心から従ったんです。故に神はその心をご覧になる故に、アベルの心を見てアベルを喜ばれ、その正しい心から出てきた捧げ物を見て、それを喜んでお受けになったんです。ですからパウロが私たちに教えることは、我々自身が神様に自らを捧げるときに問題なのは我々の心だということを言ってるんです。我々の心が神の前に受け入れられるものでなきゃいけないって言うんです。神様があなたの心をご覧になるときに、あなたの心がどんな状態にあるのか、そこに神の関心があるんです。どんな働きをするかじゃないんです。 どんな働きをしてきたのでもないんです。神様がどっかからご覧になっていて、皆さんが、ああ今日も来てるなと、よしよしなんて、そんなことに神の関心はないんです。神の関心はあなたの心が神様の方を向いて喜んで神様を褒めたたえ、そして心から神様に感謝を持って神を礼拝しようとしているからです。その心が正しければ、あなたの礼拝は、あなたの行動は神の前に喜ばれるものに変えられていくんです。いいです。外側はつまり行動は私たちの心を変えません。心が変えられることによって行動が変えられていくんです。まずあなたたちの体を生きた供え物として主に捧げなさい。そしてその捧げ物の条件は神に受け入れられるものでなきゃいけないって言うんです。だって神に捧げるんです。その神がいらないと言われたら、ちょうどさっきもお話したように、あのホセア書の一章の中に出てくるように、そんな生贄を受け入れないと神様おっしゃった。正しくなかったからです。汚れてたからです。そのことが二つ目に出てきます。この生きた供え物の条件としてパウロが挙げるのは、清い供え物であれって言います。動物もそうでした。旧約聖書の時代において、清いとされていた動物を捧げなきゃいけなかった。それは子牛であったり、羊であったり、ヤギであったり、また同時に少し触れましたけれども、傷とか血管がない動物でなきゃいけなかった。さっきアベルそうでしたよね。羊の中で最も最良のものを持ってきた。神様が喜ばれることっていうのは、あなたが神を恐れて清く歩んでいる、そのような清い心です。ダビデは詩篇の24篇の中でこう言います。手が清く心が清らかなもの、その魂を虚しいことに向けず、ね、手が清く心が清らかなもの、その魂を虚しいことに向けないもの、そういう人を神様お喜びになるんです。今ダビデの話をしましたから思い出してくださいます。ダビデの罪について、ダビデはバテシェバとの間に罪を犯しました。そして彼女の夫を殺そうとしました。実際に殺していくわけです。間接的ではありますけれども、預言者ナタンはこのダビデのもとに行ってダビデの罪を明らかにしました。でその時にダビデは自分の罪を言い訳することなく、ごまかさずにそれを告白しています。第2サムエルの12章の13節のところ出てきますが、ダビデはナタンに言います。私は主に対して罪を犯した。ナタンはダビデに言った。主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった。あなたは死なないって。預言者はダビデにあなたの罪は許されたということを言います。なぜならダビデは神の前に心から自分の罪を悔い改めているからです。このように心からへりくだって自らの罪を告白すること、自らのその罪を告白して清めていただくこと、それが神の前に喜ばれること、それはダビデ自身の言葉が明かしています。詩篇の51篇の17節のところには、神への生贄は砕かれた霊、砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれません。神様がどんなことをお喜びなのか、どんな心をお喜びなのか、それは砕かれた心です。神の前に自らの罪深さをしっかりと認めて、そして神の前に心から謙虚になって、神様私の罪許してくださいと。なんでそんなことをするか、神様に喜ばれるものでありたいからです。清い神の前に喜ばれるものでありたいからです。そのために自分の罪を告白しているんです。パウロは私に教えました。あなたの体を生きた供え物として神に捧げなさいって。でもそのためには神に喜ばれるものだけはいけないし、それは清いものでなきゃいけない。 もちろん信仰者である皆さんは、主をどうぞ私のすべてお使いくださいと主の前に祈って自ら捧げてらっしゃるでしょう。でも同時にあなたは正しい心を持って、神様どうぞ私を使ってくださいって言ってらっしゃいます。神様、今日私は誰かにあなたのことを伝えたいです。今日私の話す言葉も私のすることもあなたに喜ばれたいです。どうぞ私の心を正してください。そのような願いを持ってあなたは一日一日歩んでいらっしゃいます。神が罪を示されるときにどうしていらっしゃいます。その罪を神の前に告白して、主をどうぞ清めてください。罪が私を支配することがないように、あなたが悲しまれるようなことを私が愛して、そのようなことを求めることがないように助けてください。我々は神様への生贄なんです。その生贄を神が受け入れてくださるためには、我々の心が正しくなきゃいけない、我々が清くなきゃいけない。そのことをパウロは私に教えてくれるんです。で、最後に、今私たちが見てきたのは、あなたの体を神様に捧げなさいと言われました。神に受け入れられるものとして、清いものとして。しかし次に私たちが見ることを理解していなければ、今私たちが学んだことがひょっとしたらあなたにとって大変な重荷になる可能性があります。ひょっとしたらもう皆さんの中で、あ、もうそれは聞いたと、知ってるって、でも私はやってみたけどできなかったから、もうそれは私にとって重荷なんだという人がいるかもしれない。ぜひ聞いてください。最後にパウロは3つ目にこの一節の中でこの捧げる理由を教えています。あなた自身を捧げなさいと言われた、あなたの体を捧げなさいと言われた。じゃあその理由についてもパウロはここで教えてくれるんです。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。ちょっと見ていただきたいのは、神の憐れみのゆえにと記されているところです。このゆえにっていう、このここには前置詞が使われているんですけども、これは行動の理由であったり、行動の根拠であったり、行動の動機であったり、原因を表しているんです。つまりパウロはここでクリスチャンたちに、主なる神に体を全てを捧げる理由を教えているんです。なぜあなたが自分の全てを捧げるべきなのか、その理由をここに記すんです。それはこういうことです。主なる神様が示してくださった、成してくださった恵み、それが原因だ。つまりパウロがここで言っていることは、神様があなたのために成してくださったその素晴らしい救いの御業、それをあなたが覚えるときに自分のすべてを下げようという、この結果が当然生まれてくるんだって話なんです。ジョン・カルバンは、人々がその心で自分が神の憐れみにいかに支配されているかを理解し、それがよく心の中に刻まれるまで、真実な熱心さを持って神を礼拝することは決してなく、また神を恐れ神に従うように生き生きと励まされることも決してないと言っています。つまり彼が言いたいことは、自分が神様の憐れみにいかに支配されているかということを正しくよく理解しないことには、神が望んでおられるような正しい行動というのは生まれてこないという話です。つまり今私たちが見てきた、あなたの体を神に捧げなさいというこの行為に関しても、この行動に関しても、もしあなたが神様があなたを救うために成してくださったその救いの恵みを覚えて、そしてその救いの恵みに感謝して、心からその命令に従っているのでなければ、主はそれをお喜びにならないということを言わんとしているんです。もう我々はこの1章から11章を通して、 神様があなたのためになしてくださった救いの御業を見てきました。神がいることを知ってながら我々はその神様を無視して自分に都合の良い神を選択してきました。従いたくないからです。私の人生は私の好きなように生きる、そうして創造主に真っ向から私たちは反抗してきました。でも神がいることを知ってるもんですから、不安な時に自分に都合の良い神々を探してみたり、そういう神が存在しなかったら自分の都合の良い神を作り出したりして我々は歩んできたんです。それでよしとしたんです。でもそれでよしではありません。神はその罪に対して必ず裁きを与えるということを警告してこられた。自分の中でもイエス様を信じる前から何か悪いことをしたら何か災いが自分の身に起こるんじゃないかというそういう思いを持ってます。しかしだからといって我々はその罪を許していただくために創造主なら神のところに出ていこうとしない。自由が欲しいから、好きに生きていきたいから、我々は勝ってんです。でも我々はその真理に蓋をしてそれについて考えないようにしようとします。そんなことを考え始めると自分のこの生活を楽しむことができないから。神に逆らい続けたあなたや私に対して神が成してくださったこと、リスト皆さんのところに挙げておきました。そんな神があなたに一方的に働いて、その神と私たち和解することができたんです。我々は今神様との平和を持ってるって、神が和解させてくださったって、あなたが何かしたからじゃないんです。神が逆らっているあなたと和解しようと言って和解を与えてくださったんです。今我々信仰者は神様と和解しています。我々信仰者は神様の素晴らしい恵みをいただいています。我々信仰者は永遠の希望を持って生きています。死んでも生きるって言うんです。我々信仰者は神様の愛をいただいています。我々信仰者はこの罪を許していただいて神様の約束された義をいただいています。我々の罪が許されました。そして我々に永遠の命が与えられました。そして我々はこの肉体がたとえ滅んだとしても蘇ることを信じて生きている者たちです。こんな祝福を神は私たちに与えてくださったんです。パウロは言うんです。それをあなたが覚えたら、あなたの中には当然どのようにして神様に私の感謝を表そうって、その思いが出てくるって。だからこう言うんです。それこそあなた方の霊的な礼拝ですって。何を言ってるんでしょう。霊的なっていうのはスピリチュアルなって話をしてるんじゃないんです。これは良識のあるとか分別のあるとか理性的なとか正常な理にかなってるって言うんです。パウロが言ってることは、もし私たちが神様の素晴らしい祝福を覚えたら、さっきもお話したように当然そこには感謝だな、ありがたいなと、どうしてそれをこの神様に表していこう。先週 NHK の番組で仙台市の若林区の荒浜小学校の様子が出てました。津波でもって校舎が使えなくなったために7キロほど別の小学校に移ってそこで授業をやってるって。被災後学校には全国からの励ましの手紙やメッセージが届いて、学校では支援してくれた人や復興に携わっている人たちに感謝の気持ちを表したいと横断幕を作った。映像をご覧になった方いらっしゃるかもしれません。震災から4ヶ月経った11日、3年生の児童4人と担任の教論が横断幕を持って被災した校舎を訪れ、そしてそこに横断幕、長さ約10メートルのその横断幕を掲げたって、そこにはこう書いてあった。たくさんの力をありがとうって。で、その文字の周りには全校児童一人一人が感謝の言葉をイラストを入れて書いてるって。我々イエス様を知らなくてもするんです。人の善意に対して感謝を表すんです。神のなしてくださったこの救いの御業に対してどのような感謝を表すのかです。いいです、信仰者の皆さん。 それがパウロの教えようとしていることなんです。思い出しなさいって言うんです。キリストの犠牲を思い出してみなさい。キリストの屈辱を。創造主なる神がどんな恥ずかしみに遭われたのか、どんな苦しみに遭われたのか、どんな犠牲をあなたのために払ってくださったのか。我々の地上の生活はその神に応答して生きているんです。その神様に対する感謝の表れです。その神様の素晴らしさをどのように私は生き方を持って表していくのか、その感謝を表していくのか。あなたの心は神様に対する感謝に満ち溢れてます？あなたの心は神様に対する深い畏敬の念に満たされてます？神様ありがとうって、そのような思いがあなたのすべての働きのすべての時間の原動力になってます？我々信仰者はすべてのことにおいてこの神様に喜んでいただきたいという思いを持ってなす者たちです。教会のいろんな奉仕や、それが人の目につくことやつかないことであっても、家庭においても学校においても職場においても、すべてのなすことを我々はある目的のためにしているんです。神様救ってくださってありがとう、私を救ってくださってありがとうって、私はその感謝をこんな形でしか表せません。でも私はあなたに私の感謝を表したい。そうして我々生きているんです。そのことをパウロはここで言っているんです。ぜひ信仰者の皆さん考えてください。あなたはそんなふうに生きているのかどうかですか。そのように生きることがあなたは自分自身を神の前に生贄として、神に受け入れる清い生贄として捧げていることになる。なぜならそれは強制されてではなくて、神様の救いを味わった者が、味わった者だけができる生き方だって、そのようにして生きてください。感謝の日々を過ごしてください。あなたを救ってくださった神様に心からの感謝を行動をもって表してください。それが主が望んでいらっしゃることだ。死なる神様、この時間を感謝します。あなたが私たちに我々信仰者としてどうあるべきなのかをまた今日教えてくださいました。私たちは神様、あなたの前に返すことのできない大きな借りを負っています。あなたは一方的にこのような素晴らしい犠牲を払い、祝福を与えてくださいました。なんと私たちはすぐにそのことを忘れてしまい、あなたに対する感謝がなくなり、そして喜びもなくなり、そしてまたかつてのように自分のために生きる、そんな虚しい歩みをあまりにも歩み選択するものです。だから神様、私たちを助けてくださって、私たちがあなたの前に今一度その恵みを思い出して感謝を持って、その感謝を形として表していくことができるように、それぞれ信仰者一人一人の心の中に主よ、どうぞ今あなたが働いてくださいますように。そして一人一人の生き方を今日変えてくださるように、あなたの御手にお一人一人を委ねして、あなたの御業を信じて、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。